グダグダゲームラジオ第443回お便り会でございます。今流れている初ミクさんの曲は何でございましょうか。
はい、今流れているミクさんの曲は、初音ミクさんの名曲にして、超かぐや姫の、面々がカバーもしてくれている 40mPの取り残しティです。
はい、グダグダゲームラジオにいただいたお便りを紹介させていただきたいと思いますと言って
が、もうちょっと、はい、今週お便りが来てないので、
そうですね。
そうなんですよ。まあ、そのなんかお題とかも特に設定してないんで、まあ、お便り来ない回もあろうっていう話なんですけど、はい、そんな中にあって、僕、割とポコポコそのぐだらじのハッシュタグでつぶやいたりもしてるんですよ、うん、実は。
普段。
で、まあ、その中の一つちょっと取り上げようかなと思って、
はいはい、いいですよ、全然。
てるんですけど、うん、この間、その、前回もその超かぐや姫の話と、あと、うん、サンリオ V フェスの話を確かしてたと思うんですけど。
そうですね。はい。
で、その中に、その中で、俺、超かぐや姫のその、かぐやちゃんが来るよって話してましたっけ？その V フェスに。
あ、してましたね。
はい。してました。まあ、それに行ってきたって話なんですけど、ライブ見てきたよ。
はいはいはい。行ってましたね。
まあ、その、まあ、かぐやちゃんがその持ち歌である、持ち歌である、その、私は私のことが好きを一曲歌ってくれて、うん、で、なんかその、告知みたいなのもちょろっとやってたんですけど、
うん、
まあ、歌自体はその、V、アプリなんだっけ、VR チャットか。VR チャットの中にワールド作って、そこで歌ってくれたっていう話なんですけど、うん、
はい。
それとは別に、今、その、超かぐや姫が公式で、クラウドファンディングをやってて、うん、で、確か4月いっぱいぐらいまでかな、もう1ヶ月ぐらいあると思うんですけど、猶予が。うん、まあ、何をするかっていうと、VR チャットの世界の中に、うん、公式のつくよみ、まあ、その、超かぐや姫の舞台になっているバーチャルワールドをまんま作る。
お
っていうコンセプトなんですよ。なので、あの、つくよみが本当にできるんですよ。
本当に。
VR チャットの中に。で、現時点で、その、まあ、こんだけお金集まったら、その、VR チャットのワールドの中に、つくよみを作ります。っていう、うんうん、募集、その金額の予定が、今もう、当初の予定の、満額を 100% として、今 1100% 溜まってます。わかります？
わかるわかる。すごいね。
10倍近くもうなってて、だから当初予定
の。目標金額っていくらなの？
目標いくらだっけかな？それも書いてある。クラウドファンディングのページ見て、そこ見ると、で、僕も投資してるんですけど、実は。僕も投資してるんで、うん、まあ、その返礼品としていろんなグッズが届くんですけど。そうそうそう。
あ、これ。
で、それが今もう 1100% に到達してるんで、
うん、
当初予定になかった、まあまあ、かぐやとか八千代ちゃんも 3D モデルにはするとして、予定なかった、クローニの面々とかも 3D モデルになるらしくて、なので、ワンチャンそのつくよみに行くとクローニメンバーに会えるみたいな、ね、ブラックオニキス の、ミカド様とかに、ノイちゃんとかに会えるようになるんじゃないかなっていう話ですね、今ね。
へ
ー。うん、なんか引き続き、今全国公開が決まって、さらに、当初1週間だった予定をちょっとあんまりに人がいっぱい来てるんで1週間っていうのはなしにして今後も続けますってなってさらに映画館が足りないので拡大しますって言って全国に拡大して
る。やっぱそうなるよな。
いや、なるよね、あれは絶対、うん、もう最初からそうなるって思ってたんですけど、まあ、それを、まあ、僕もちょこちょこ見に行ってて、今第2弾のその入場者特典のなんかイラスト、書き下ろしのイラストカードみたいな、ポストカードみたいなの配ってるんですけど、
うん、
まあ、それをね、もらってきたんですけどね、この間。なんかすごい勢いですね、相変わらず、超かぐや姫は。
そうですね。
うん。
書いてないな、わかんない。そうなんだ、ワールド作るのね、これって。
そうそうそうそう、
あの世界が体験できるんだ。
そうね、で多分そのどこまでやるのかわかんないけど、あの合戦っていう対戦ゲームで使ってたワールドとかも再現するんじゃねえかなって思うんですよね。
僕らもいけるってこと？
あ、僕はもちろんもちろん、
あのクラウドファンディング
しない VR チャットだからもちろんいけるはずです。
じゃあいいか、うん、
でね、VR ゴーグル持ってない人も PC から入れるので VR チャットは、
じゃあライブの映像とかも、まあ、リアルで見れるってことか。
まあモニター越しでも見れるし、
あ、いや VR チャットで、
VR チャットでもちろん見れる。いやどうだろうね、分かんないけど、まあ、うん、やるんじゃない？そういうコーナーあると思いますきっと。
回線とかどうなんやろうな、結構やばないかな。
あれを
でも産業でやってるぐらいやったらいけんのか。
本当にゲームとして成立するルール作って再現してくれたら割と神ですよね。
いやすごいと思いますよ。なんやったらその PC の処理でもやってほしいよね、うん、
まあまあそうそう、
だからあの ライト的じゃないですか、その VR チャットの世界って基本的には、うん、だから結構簡素なポリゴンで使ったりもするんで、
うん、
だもうちょっとゴリゴリに作ったやつもちょっと見てみたいんですよね本当は。
ただまあ VR チャットの世界自体そんなに重くはできない。
まあまあもちろんね、
うん、しょうがないです。
しんどいな、あと人がやっぱりいっぱい来るしね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。そう、それも ただでさえその、あの何、パーティクル、その光る表現とかしないでくれとか、
そうやね。
あの、そう、物理ボーン入れないでくれみたいな制限が割とかかってたりもするんで、モデル自体に。
うん、あと、ルームとかもさ、なんか入りたいよね。その、小部屋みたいなのあったやん、休憩室みたいな
とか。あるある。あったね。
主人公たちが集まってさ、
ね、うん、
なんか足湯じゃないけどさ、足使
ってやってたね。
プールみたいなのあったじゃんか。
はいはいはい。
ああいうところでも行ってみたいよな。
そうね。そういうのも再現してくれたら嬉しいけど、言うて 1100% 到達して今後ももっと増えるだろうから、さすがにその辺もやってくれんじゃないかな。
だいぶ息を長くして作っていくっていうことか。
うん。で、それこそなんか公式イベントなり公式ライブなりをその中でやってくれたら僕としては嬉しいなって思ってるんですけど。
ね、まあ作品としても続けられそうですけどね。
うん、
超かぐや姫2とかね。
いや俺2はやってほしくないんだよな。
やれなくはないでしょ、でも世界観的にも別に完結したとは言っても
やれなくないけどやってほしくないっていうか、もうあの美しくつうか、俺前回も話したけど、ま、今の世の中のアニメが超ハッピーエンドを求められてて、
はい、
その若い子たちはそのハッピーエンドで満足するっていうのができているから、だからこそ、超かぐや姫はこういう終わり方してるっていうのは分かった上で、あの、僕みたいなおっさんの世代は、ちょっと悲しいけど希望があるみたいな終わり方の物語をずっと摂取してきたから、あの、ハッピーエンドでいいんだよ。ハッピーエンドでいいんだけど、うんうん、可能性だけ見せてくれれば、俺たちはそれでもういいんですって思ってて、だからその、ハッピーエンドになる可能性だけ匂わしてくれてて、くれてれば、割とその手前で終わってくれててもよかったし、その、ちょっと悲しい感じが、いい物語として永遠に残るっていうのを我々はずっと体験してきてたから。
ただネットフリックスやからな。そこは、どうなんですかね。
まあね、丸く終わったっていうか、もう力技で、もうハッピーエンドしようって、
ネットフリックス側からすると、やっぱり、ね、そこで終わらしたくはないんですよ。
いや、やだよ。これの続きとか出す、もう本当さ、打足ってセリフあったけど、本当の打足になっちゃうから、これ以上やったら。
まあまあ。
でもそれ、ファンが求めたりしだすと作られるっていうのは割とね、あの、それこそマドカマギカだってそうだった。
ああ、やるらしいね、次の。
いや、もう終わってんじゃんって僕的には思うんだけど、まあまあ求められるし、お金が儲かるコンテンツですから、それは続編も作ります。しかも、公開2月って言ってて、伸びに伸びて、結局、何半年後くらいになってるんですよね、あれ。
間
に合わなくってさ。
あとさ、通ものといえばさ、続きものといえば、エヴァンゲリオンも、ま、なんかやるらしいじゃないですか。
なんか、ね、ちょっと
心配です。まあ、安野さんは関わらないらしいですけど。
けどね。
うん。いや、怖っと、まだやるんやと思って。スタジオから、もう容赦ねえな、みたいな。
まあまあまあ、
鶴巻さん絡むんでしょ、ね、今度のエヴァって。
そうなんだ。
うん。それも大変や
な。
鶴巻
監督なの、ま、が監督すんの
監督や、まあ関わってはいると思いますよ。
そうなんですね。
いや、まあ、カラーの代表作であるからな。まあ僕の中では多分ガンダム的なそのシリーズ化させたいんやろうなと思ってますけどね。会社的には安泰じゃないですか、そういう風にすれば。エヴァをね。
エヴァなんとかみたいにしていくってことですか。
そうそうそうそう。
うん、まあいいけど、まあ、まあ勝手にやってくれって感じかな。そうそう、なんかそうなんだよね。まあまあいいんじゃないですか。見る人がいるならそれでいいんじゃないですか。
まあその超かぐや姫 VR ですか、うん、VR ワールドが、はいはいはい、来年公開するのかな、これは。まだクラウドはまだ募集してるの、これもう集まったね。
募集してます、バリバリ募集してるはず。うん、なんなら1200%だ、1300%だの全然いけると。
まあグッズもらえるからね、それで購入、入る人もいるだろうね。
そうなんですよ、グッズの供給も最近だいぶ増えてはきたけど、当初その映画館で公開した時に、うん、俺公開初日の公開初日が金曜日の夜で、金曜日の夜の最速選考に行けなかったから、なぜならチケットが取れなかったからです、うんうん、時間ジャストに申し込もうとしたら俺の前に5000人ぐらいいて全然間に合わなくてチケット取れなかったんだけど、その金曜日の最速選考に漏れて土曜日の午前中に行ったらもうほぼほぼ売り切れてたんですよ、うん、物販が。だからそういう、もうオタクファンがもうグッズをくれっていう状態だったんですよ、今のところ。だから、うん、そのクラウドファンディングでお金を出資してくれたらこういう返礼品をあげますっていう、そのいろんな超かぐや姫のグッズ類を提示したら、もう待ってましたとばかりにみんなオタクたちがお金を出し始めたんで、うん、もう一気にその 1000% 超えのお金が集まってしまったっていう状況ですね。
なるほどね。
で、その物語の舞台が、あれなんて読むんだろうな。三郷でいいのかな、
うん、
三郷市、三郷市、花火大会とかあったじゃないですか。
あそこね。はいはい。
そうそうそうそう。
あれ東京じゃなかったんだ。
あれ三郷市って東京じゃない？どうなんだ？三郷市ってどこなんだろう。三郷市は、埼玉県ですね。
うん。そうですね。
で、それが、その三郷市が、なんか花火って本当にあるらしいんですけど、
うん、
毎年やってるんですって。で、その三郷市が、はい、なんか我が市が、そのアニメの舞台になってるっていうことで、なんか本格的にコラボをしたいらしくて、うん、なんかちょいちょいその話題に絡んできてるんですよ、今、超かぐや姫の。
聖地ということで。
そうそうそう。そんで、三郷市にも、映画館があるんで、その聖地っていうことで、うん、そこで映画の上映も始めたし、
はいはい。
なんか下手するとこの流れで、その、夏の花火大会とかにももう本格的なコラボとかをやり出す
んじゃないか
なって言っていて。
なるほどね。
なんかまだまだしばらくはなんか盛り上がりが続きそうな感じですね。
へ
え。僕その映画館に見に行った時に、うん、海外の人から、
うん、
そのポップコーン買うために並んでたら、
うん、
後ろにその海外の方が来てて、韓国の人だったんだけど、
はい、
もうじき映画が始まっちゃうんですけど、うん、その時間ちょっと、そのポップコーンね、買うのに列ができてたから、
うん、
ここでポップコーンを買ってからほんの少し時間が過ぎてしまった時って、
うん、
入ることはできますかって聞かれたから、あ、全然入れると思いますよ、つって、 まだしばらくその予告編とかやるんで10分ぐらいは全然余裕ありますよって言って教えてあげたんだけど、うん、その人が、あの、超かぐや姫を見るためだけに、日本に来てる人だったの。韓国から。そう。だネットフリックスではもちろん見れるけど、現地でも。
なるほど、ね。
映画館のでっかいスクリーンは日本でしかやってないから、
ね、みたいな。
映画館で見るためだけに来てる人だった。だからその、なんかファンの情熱みたいなのすごいなと思って。
いいじゃないですか。もう。そういう人いるよな。
そうそう。で、なんか、X でもその、ね、あの、超かぐや姫のハッシュタグとか見てると、あの、ファンアートみたいなの書いてたり、いろいろ感想とかをつぶやいてる人が、まあまあの確率で海外の人とかもいるんですよ。韓国語とか中国語とかで。だから、なんかその、海外のファンも多いっぽいんですね。
すごいね。
うん。いやなんかね、一大ムーブメントつか社会現象になってますね。
いや、劇場公開が、公開数っていうんですか、あの、増えていってるっていうのはやっぱり、口コミがすごかったってことですよね。う
ん、まあね。
まあ、あとはネットフリックスで公開したからっていうのもあると思いますよ。
まあなんか、ちょうどいいタイミングだったというか、そのね、あの、あの WBC とかのタイミングとも被って
そうですね、うん、確かにね、 WBC 見たいからやっぱりネットフリックス入る人もいるし、
うん、
まあそれであのついでにっていうわけじゃないですけど、まあアニメとかもね、うん、まあ見る人気があったらちょっと見てみようかなって思う人もいるから、
うん
うん、
あと僕小説版も買って読んだんですよ。
え、小説なんてあるの？
あるある。小説版だと映像化されてないシチュエーションがより細かく描かれてて、めちゃめちゃ、いや、それ描いてくれねえとわかんねえじゃん、みたいなのが、いや、大事なことだよ、これ、みたいな情報が結構描かれてて、文章で。過去回想でさ、ワイン日記って呼ばれてる、あの、時間が経ったワインは芳醇な味がするから、時間が経つことは決して、あの、必ずしも悪いことではないよって言ってる、あの、ちょっとあの、こじゃれた、外国人のお兄さんが出てくるシーン、わかる？覚えてる？
そんなシーン。
塚田さん覚えてる？あの、やち、過去の、あの、不死っていう、あの、海牛状態の時に、あの、過去のシーンで、はい、あの、トレンチコートとトレンチハットかぶってる、あの、メガネかけた、あの、外国人日記が来て、あの、ワインに例えて、まあ、その、フシが、もう、何年も何年も、その、イロハのことを待ってるみたいなことに対して、時間が経つのは必ずしも悪いことばかりじゃないよって言ってくれる人がいるんだけど。
なんか、すっごい覚えてるような気がしますけど。
あれ、実は、あの、CIA 職員で、CIA 職員で、あの、八千代の唯一の協力者で、あの、正倉院の宝物庫から、あの、タケノコの、あの、宇宙船を結んできて、
う
ん、で、それを、あの、パソコンにつないで、
はいはいはいはい、
それで、あの、水槽みたいなのにつながれてたじゃないですか、タケノコが。あれをやったのってその人なんだ。
やっぱりそういうこと？
だから、あの人の功績ってめちゃめちゃ大きいわけよ。
いや、あそこは確か疑問でしたね。
あそこさ、なんか急になんかコードに繋がれて、竹の子ポンって置いてあってさ、それ誰がやったのか全然説明がないから。
ないですよね。
そうそう。なんかその本当はあの人が実は CIA で、事情を全部、その、不死、八千代が全部事情を話した上で協力してもらって、こっそり正倉院の宝物庫からそれを盗み出して、パソコンに繋いだことで、そこで初めてサーバーができて、つく読みが生まれたっていう、すごい大事な部分なのよ、いや、そこ描かないとダメなのでは、とか。
怖
あと、その、まあ、未来の話、10年後の話で、
はい、
主人公、イロハのお兄ちゃん、帝役のあのお兄ちゃんが、司さんのお気に入りの帝が、
はい、
あの ある人と同棲してるんですよ。
え？
同棲してる設定になってて、
はい、
小説では
そうで、意外すぎる人
え、もしかしてとも思いますけど、友達のうちの
すげえな、司さんすごい察しがいいんですね
あれですよね、こうすごいファンですって言ってた方じゃない女の子じゃないですか。
ね、違うんですよ。
あ、違うんですか。
違うんですよ。あのね、ファンですって言ってた子はなんか普通に結婚して子供が2人ぐらいいる。言
ってない ファンですって言ってない方、言ってない方、
言ってない方でしょ。
はい、
お化粧とかする方の、メイクとかがうまい子の方でしょ。鹿の角の生えてた子でしょ。 あっちはあっちじゃないっす。
あっちじゃないんだ。
うん、はいでもめちゃメインキャラですとか、大事な情報がすごく書かれてて、そこを全部バッサリカットした上での映像版で、それでも2時間半かかってるから、だいぶ圧縮したんだなと思っていて、映像の方、アニメの方。
え、その超かぐや姫の小説って、ファミ通文庫から出てるやつですか？
それそれそれそれ、それです、それです。うん。なので、機会があったら読んでおいて、か、その、超かぐや姫見た人は全員小説チェックしておいた方がいいよって思うんですけどね。細かいいろんな設定が明らかになるので。
なるほど。
うん。その過去の回想で出てるいろんな昔の人とかもちゃんと一人一人設定があって、いろいろちゃんとしたエピソードがそれぞれにあるからさすがにこれ全部は映像化できないよなって思いながら読んでたんだけど、うん、そうなのでね小説いいですよ、超かぐや姫のやつね。うん、そうなんですよ。
これはちなみにこの前やすさんが、なんだっけ、映画の後に追加で、動画が上がってる YouTube
の、はいはいはいはい、
あれ見たらすごいことわかるよって、
はい、
おっしゃってたじゃないですか、
は
い、
うん、
それもこの小説読めばなんとなく意味わかります。
あとね、小説は、劇場アニメの最後ライブを東京ドームでライブやるみたいな流れがあるじゃないですか。
はい。
アニメの方だと。あそこまでは描かれてないんですよ。うん、なので、最後、アバターボディ作るよぐらいの感じで終わっていて、うん、だから未来に希望があるよみたいな終わり方で終わってるんですよ。うん、だから、アニメだとそれをもう全部、その後の後まで描いちゃってて、しかも全員でライブやるぞイエーイみたいな感じで超ハッピーで終わるじゃない、うん、
はい、
俺はそこ、いや、そこまで見せてくれんでもいいよ、あとは勝手に俺たちが想像するからって思ってんだけどまあでも今の子たちはそういうのを見たいんだろうねっていうことで、でそのレイの PV はそれのさらに後日談になっていて、まあ、なんつうんですかね。永遠ってハッピーじゃないってことじゃないですか、要は。
あ、まあ言わんとすることはわかります。
そうそうそう。要は、その8000年生きてきた八千代にとって永遠ってハッピーではないですよね、
はいはいはい、
うん。なんで人間が素晴らしいかっていうと、限られた時間の中で輝くから素晴らしいのだっていうことがあるんで、うんうんうん、じゃあ、アニメの最後は必ずしもハッピーエンドじゃなくて、さらにその先に本当はハッピーエンドがあるんですよ。
お、
なのでもう超絶すごいそのイロハさんはさらにその先を求めてしまって、ここにたどり着くエピソードなんですね、そのレイの PV っていうのは。だから神様です、イロハさんわかります、神様ぐらいすごいことをしてるっていうことです。
あ、なんか超えちゃった感じな、は
い、そうそうそうそう、
その PV って僕見れない、見れないというか分かんなかったですけど、探したけど、
レイっていうののオフィシャル PV、超かぐや姫のオフィシャル PV で探すと出てくる、うん、で、あの書き下ろしアニメなんで、なんか見たことね映像ついてるぞって思ったらそれがあたりです。
そう、
はい、なのでそれ見るとなんか最後そのいろはとかぐやがあのお花畑で顔だけ見えなくて手をつないでいて白いワンピースでお花畑に寝っ転がってるみたいな絵とかが入ってるんですけど、それはそのハッピーエンドの最後の最後を象徴するカットなんで、そういうことなんですよ。イロハついに神になったなみたいな感じで、
これですね。はじめなんか山の上から
それそれ、
はいはいはい、
あれも要は富士山だから、あの富士山、富士死なないで、富士じゃない、死なないっていう当て字して富士だから、その富士山の頂上にあのとんがりコーンじゃねえや、あのタケノコのあのコンピューターを埋めに行く、要はタケノコのコンピューターがある限り永遠にループしてしまうっていうか、その不死身になってしまう、永遠の命ができちゃうわけだから、うん、これってあのすごいことだけど幸せな人生じゃないでしょ、またずっと永遠繰り返して、なんだったらイロハも死んじゃうしってことだから、人間の寿命が来ちゃうから、だからそれはハッピーエンドじゃないんですよ。なのでPV の中でそういうことをしてるってことです。伝わるかなこれ。
まあ、見た時はそんなにピンときませんでしたけど。
見てみないと。
見てくれて何かを感じてくれればそれでいいから。
ほーい。
はいはい。なのでね、はい、またしばらくその、うん、超かぐや姫ブームは続くんじゃないかなと思うし。
なるほどね。はい。
あの、だいぶ、劇場公開のその関数が増えて見やすくもなってると思うんで、
はい、
まあ、近くにやってる映画館がある人はぜひ大きなモニターで見てほしいなと、うん、ね、うん、思います、
はい、ということで、はい、グダグダゲームラジオ第443回お便り会でございました、お便りお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
そうですね、こんな話題でもいいんで募集してます。またなんかそのうちさ、うん、なんかテーマ会やろうか、
これそうです
ね、ぐだらじのメインでお話しするんでみたいな、
ね、はい、じゃあその時また告知しますので、よろしくお願いいたします、はい、それでは失礼します、
ありがとうございます。